高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週に引き続いて、また裁判の話をしたいと思います。裁判、一言で言いますが、いろいろな裁判がありますね。市民が市民を訴える、責任を取ってほしい、交通事故の事件などが典型ですけれども、民事裁判というふうに普通言います。刑事裁判というのがありますね。これは犯罪を犯した人の刑事責任を追及する、そういう裁判です。民事裁判の中にも市民が市民を訴えるという裁判だけではなくて、市民が例えば県を訴えるとか、あるいは国を訴えるとか、県や国がやっている行動、やった行動についてそれが問題だということで、その取り消しを求めるというような、そういう、まあ、民事事件という、ジャンル、カテゴリーにはなるんだけれども、市民間の係争ではない、そういう事件もあります。さて、裁判制度の今日お話をしようとしてますけれども、国を訴えた裁判で裁判長だった人が、今度は国側の裁判に対応する責任者に転職する、こういうことがある、このことが問題に今なっています。裁判というのは両当事者の間に入る審判官、相撲で言えば行司、野球などで言えば審判員、今全てのスポーツに審判官がいますけれども、国を訴えた裁判で、その審判官、つまり裁判長だった人が、今度は国の側の訴訟責任者になるということになります。行司が急に相手方の相撲取りになってしまった、あるいはサッカーの審判員が一方のチームのどこかの部署についてしまったということになれば、これは何なんだというふうに一般には考えるでしょう。皆さんもそう思われるのではないでしょうか。今年9月に裁判官から法務省の商務局長に転職した春名茂という人物がいます。この人事異動をめぐって、国を訴えているジャーナリストの安田純平さんという方の弁護団が10月、これおかしいという主張を東京地方裁判所の裁判の場で訴えました。裁判の公正を妨げるものだというふうに主張された。東京地裁の裁判長が国の代理人になるということになれば、今まで裁判官、審判官だったものが一方当事者の代理人として今度は裁判所に登場してくることになる。およそあってはならないことだと考えた弁護団は、春名氏が訴訟に関わらないことを求めるという、そういう主張を書面を提出してしました。安田純平さんというのは、お名前皆さんご承知の方もいらっしゃるかもしれません。シリアで武装勢力に拘束された安田さんが、その後に日本に戻ってきて、パスポートの発給を国が拒んでいた、それを行政処分というんですけれども、パスポート発給を申請してそれを認めなかった、その処分が間違いだということで処分を取り消すように求める、そういう訴訟を起こしていたのですが、その事件を担当していた裁判長が春名茂氏だった。でその春名氏が今度は法務省の商務局長になって、それで国のその処理が正しかったという主張をする側に今立ってしまう、 そういうことになったんですね。まあ、春名氏がそれまでいた勤務していた場所というのは、東京地裁で行政処分の取り消しなどの訴訟を担当する行政部という部が東京地裁の場合にはあるんですけれども、その行政部の裁判長を務めて、国が訴えられた事件、東京都が訴えられた事件、そういったような事件の裁判長をずっとこう務めてきた人なんですね。で、その春名氏が9月の1日付で行政部の裁判長から法務省に異動したと。そうすると国が被告になった訴訟に国側の代理人として登場するという証務検事そのものになる可能性もあり、また証務検事をまとめたそのまとめ役の立場に立つということで、表舞台には立たないけれども、しかしその証務検事、国側の代理人のいわば取りまとめ役の位置に立つということにもなるという場になりました。実際これまでにこの春名茂氏のケースではないのですけれども、転職した元裁判長が国側の代理人として法廷に出頭した事件もありました。なんということだというふうに関係者は思いましたけれども、今回の春名氏の場合には商務局長ということですけれども、現場には出ている状況ではないらしい。しかし、まあ、いずれにしてもその訴えられた側のまとめ役の立場にいるということになると、裁判長の席にいた人が今度は国の代理人の席に座っているという状況のようなものです。こういう事件が実際に起きたということになります。さて、これはありうべからざることだというふうに私は思いますけれども、実を言いますと、こういうやり方というのは判件交流と称して長く行われていることなんですね。判件交流の歴史というのを遡りますと、日本国憲法、現在の憲法が施行されたその頃まで遡ります。明治憲法、大日本帝国憲法と言いましたが、その明治憲法の下ではそもそも司法省と裁判所というのは、昔は一番上にあったのは大審院というんですけれども、まあ、最高裁判所に当たりますけれども、大審というのは非常に大きな組織でして、大審の裁判官というのは最高裁の裁判官15名というのに比べるとその4倍ほどの人数がありましたが、これが司法省のいわば指導下にありました。つまり検察庁はこれ法務省の中にあるわけですけれども、法務省の商務局というふうに今言ってますけれども、司法省というのはもともと裁判所も統括していたのですね。検察官と裁判官というのは当然のように一体だったというのが明治憲法下の日本の司法制度なんです。で、これが新憲法が施行されたということによって司法行政に関係する権能といいましょうか、権限は最高裁判所に移りました。で、司法省も廃止をされます。で、この時多くの司法官僚が、明治時代以来の戦前の司法官僚が最高裁の中枢にあるその事務部署を事務総局というんですけれども、その最高裁の事務総局に移りました。そして今度は裁判所の中で裁判官を統制することになった。まあ、簡単な言い方をすれば、明治憲法下では名実ともに一体だった藩と県は、この日本国憲法の下では交流という形で、判件交流ですね、交流という形で明治以来の、まあ、いわば彼らに言わせれば良き伝統を維持することになったと、こういうことになります。これが判件交流の源流です、源です。司法制度改革審議会が今から21年前に政府に答申した意見書を読みますと、そこではこういう言い方をしています。この国の統治機能というものについて、統治をする機能について、政治部門は心臓と動脈、 司法部門は静脈であると、こういう表現をしています。何のことか、司法部門は政治部門と、まあ、いわば往復する血液の流れのような一連のものだという、そういう思想なんですね。政治部門は心臓と動脈であり、司法部門は静脈である。司法は行政を裁くというような形で見るものではなくて、司法と行政は一つの血液血管のようなつながりを持っているものだという考え方です。これがそんなに遠い昔ではない、今から21年前の政府の機関、司法制度改革審議会の答申の冒頭部分で言われている表現です。司法というものはそういうものなんだというふうに断じた。どうしてその判権交流というものがあり得るのか。裁判所というのは行政に対しても国家に対してもきちんとそこでは一線を画して判定者として、あなた方のやってることは間違ってるというようなことを断定するという、そういう権限を持つものじゃなかったのか。一体のものだという議論は一体どこで作られたんだと、こういう議論になるはずなのですが、まあ、この判権交流に関する国会での議論の中で、今から3年前になりますけれども、当時山下隆という法務大臣が答弁をしていた、法務大臣答弁があるんですけれども、その中では多様で豊かな知識経験を備えた放送を育成確保する意義がある。多様で豊かな知識経験を備えた放送を育成確保するためには判権交流が意味がある。あるいは裁判官の経験を庶務検事、庶務検事というのはこれは法務省の中にいて国の代理人として法廷で争う、そういう仕事をする検事を庶務検事というんですけれども、裁判官の経験を庶務検事に提供してもらうことに意義があるというようなことを言っていたのです。この考え方というのは先ほどお話をした司法制度改革審議会の考え方と同じですね。行きつ戻りつする血管のようなもの、血液のようなもの、そういう考え方で司法と行政というのは基本的に一体のものなんだという考え方を取った。藩と県というのはこれは一体の司法権力なのだと、国家権力、司法権力そのものなのだという思想が依然として岩盤のように存在する。スポーツで言えば審判官が決して本当の意味で中立の位置にいる人ではない、スポーツの審判官のように裁判官を考えてはいけない、そういうことを言っているわけです。私はこれは本当に司法の死滅、司法の自滅を意味するものの考え方であって、先週もお話をした死刑制度や死刑判決というものが非常に安易安直に行われているということの根底にも行政の取る行動を司法が厳しく断罪するということをしないこの国の司法という悲惨な本質があるというふうに思っています。判権交流が今年のこの9月の春名茂裁判官の春名茂司法官への転換をめぐって議論された、そういう今論議の真っ最中ですけれども、このことの本質はとても重要な、この国の司法のやはり病んだ実態を反映しているものだというふうに言わざるを得ないと思います。皆さん方どのようにお考えになるか、裁判の公正を妨げるものにならないか、いやそもそも裁判というのは公正なのかという、そういう深い問題に関わる事件が今回のこの移動をめぐる論議だったと思います。朝日新聞社が出している論座というメディアが電波メディアの中で今この問題を取り上げた記事を掲載していますけれども、読まれたらば非常にさらに深い 理解につながるかなというふうにも思います。ご紹介をします。で、今日はここまでにしましょう。